おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。
早速ですな。
こちらの話題です。 GPU 同士でデータを送る速度になんと最大72倍もの差があるという研究です。
これはですね、 AI が文章を生成する仕組みに関係する話なんです。最近は大きな AI モデルを動かすときに処理を2種類の GPU グループに分けるやり方が広がっているんです。
へえ、GPU を2つのグループに分けるってどういうことなんですか？
簡単に言うと、質問を理解する係と文章を作る係をそれぞれ別の GPU 群に任せる方式なんです。こうすると効率はいいんですけど、その2つの間でデータをやり取りしないといけないんですよ。
あ、そうなんですね。でもそのやり取りってそんなに大変なんですか？
かなり大変なんです。7070B っていう大きめのモデルだと、質問1回ごとに 2.6GB ものデータを転送しないといけないんですよ。本番環境では合計で毎秒 100GB を超える帯域が必要になるそうです。
毎秒 100GB って想像もつかない量ですね。それでさっきの72倍という差はどこから出てくるんですか？
いいところに気づきましたね。 GPU 同士の物理的な位置関係によって通信速度が全く違ってくるんです。近くに置かれている GPU 同士なら速いんですけど、離れていると同じデータ量でも70倍以上遅くなることがあるんですよ。
面白いですね。でもこれまでのやり方ではその差は考慮されていなかったんですか？
そうなんですよ。ディストサーブやスプリットワイズ、ムーンケークといった既存の仕組みはどの GPU 同士でも同じ方式で転送していたんです。位置関係を無視していたので、大規模に運用すると詰まりの原因になりかねないってことですね。
なるほど。ということはこれから対策する企業も増えそうですね。
ええ、まさにそうです。GPU 同士の距離や帯域の差を把握した上で通信経路を工夫する設計が今後の標準になっていく可能性があるんです。今のやり方を見直す価値は十分にあると見られていますね。
続いてのニュースです。 AWS が開発ツールに関する発表をしたようですね。
これはですね、スーパーブロックスっていう会社のツールを AWS の顧客が自分たちのクラウド環境に組み込めるようにしたというニュースなんです。スーパーブロックスはバイブコーディングを手掛けるスタートアップなんですよ。
あ、そうなんですね。バイブコーディングって初めて聞きました。どういうものなんですか？
簡単に言うと、 AI と会話しながらコードを作っていく開発方法なんです。こうしたツールはこれまでは特定の AI モデルとセットで使うのが普通だったんですよ。
へえ、特定の AI とセットっていうのはなんだか不便そうですね。
おっしゃる通りで、そこが今回のポイントなんです。 AWS が自社のクラウドに組み込めるようにしたことで、企業は自分たちのセキュリティ基準を守ったままこのツールを使えるようになったんです。
なるほど。自社のルールに合わせて使えるのは安心ですね。これって他にはどんな影響があるんですか？
いいところに気づきましたね。アプリを作る土台と AI モデルが切り離されていくと、企業は AI モデルを乗り換えやすくなるんです。特定の AI ベンダーに縛られにくくなる可能性があるってことですね。
ああ、そういうことなんですね。クラウドの会社が開発ツールの入り口を握るようになるっていうこともあるんですか？
ええ、まさにそこも今後の見どころなんです。エンジニアやリーダーの方は、自分たちのクラウド環境で使えるツールの選択肢を 早めに把握しておくといいと思いますよ。
さて、お次は NTT データの投資に関するニュースです。9000億円規模の投資を検討しているそうですね。
そうなんです。2033年までに最低90億ドル、日本円で1兆円以上を投資する見通しだそうです。国内のデータセンターの演算能力を今の4倍まで拡大する計画なんですよ。
え、4倍ってすごい規模ですね。そこまで増やす理由って何なんですか？
生成、ジェネレーティブ AI が普及して、データセンターの需要が世界中で急激に増えているんです。日本国内でも計算資源が足りなくなってきていることが背景にあるんですよ。
ああ、そういうことなんですね。AI を使うサービスが増えるほど、裏側でたくさんの計算が必要になるってことですか？
おっしゃる通りです。データセンターの供給力が高まれば、国内のクラウド基盤や AI 関連サービスも強くなります。企業の AI 活用がさらに進む可能性もあるんですよ。
面白いですね。でも、そんなに大きな施設を作るとなると、課題も出てきそうですよね。
いいところに気づきましたね。電力需要が増えたり、土地の確保が難しくなったりと、インフラ面の課題も、ますます重要になってくると見られています。
ああ、そういうことなんですね。便利になる一方で、電力や土地といった意外な問題も出てくるんですね。エンジニアの人たちも何か準備しておくことがあるんですか？
ありますね。大規模な計算資源を前提にしたシステム設計や電力効率を意識した運用方法を今のうちから考えておくといいと言われています。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。今日もいい話題がありそうですね。こちらのニュースから見ていきましょう。GPT、GPT ライブという音声 AI がたった6ヶ月で作られたそうなんです。
ええ。これは業界でもかなり驚かれているんですよ。しかも開発期間だけではありません。仕組み自体もかなり新しいんです。話す順番を待たなくていい設計になっているんですね。
え、順番を待たなくていいってどういうことなんですか？普通の音声 AI って順番待ちがあるものなんですか？
これまでの音声 AI は人が話し終わってから AI が答える仕組みでした。いわば交互に手を挙げるような会話の仕方だったんです。GPT ライブはこの単性をなくしています。人同士の会話みたいに話が重なってもやり取りできる仕組みを目指しているんですよ。
おっしゃる通りですね。確かに人と話しているときって、相手が話し終わる前にリアクションしたりしますもんね。
まさに、そこなんですよ。それに、低遅延、つまり応答の遅れが少ない仕組みも組み合わさっています。ですから、より自然な会話に近づくというわけなんです。
これって、コールセンターとかでも使われるようになるんですか？
いいところに気づきました。ね。応答の速さと自然さが上がれば、コールセンターや音声アシスタントなど、いろんな場面で実用化が進むと考えられているんです。エンジニアの立場からすると、この設計の工夫を自社サービスに応用できないか、考えてみる価値がありますね。さて、ここからは、小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい。それでは、早速行きましょう。
早速ですが、こちらの話題です。データセンター企業のサイラスワンが、上場に向けて準備を始めたそうですね。
おっしゃる通りです。KKR とブラックロック坂の投資会社が持っている会社なんですけど、投資銀行との面談を進めているそうです。来年かなり大規模な上場になる可能性があるんですよ。
おお、データセンターの会社が上場するんですね。調達したお金は何に使うんですか？
データセンターを増やすために借りたお金の返済に使う見込みだそうです。実はこの会社、 2022年に150億ドルで試行開花されているんですよ。
え、その通りなんですか？一度非公開にしてからまた上場するってことですか？
ええ、まさにそうです。株主としてはそこで投資したお金を回収したいという狙いがあるみたいですね。AI ブームでデータセンターの需要が増えているので、今が売り時だと見ているんだと思います。
勉強になります。AI 関連の会社って裏側ではこういうお金の動きもあるんですね。
おっしゃる通りです。こういうインフラ企業の上場が続くと、AI 投資がどう評価されるのか、その基準もだんだんはっきりしてくると思いますね。
ラストはこちらです。Amazon ベッドロックに関するニュースです。なんだか難しそうな名前が出てきましたよ。
自動推論ポリシーの修正機能というものです。これは AI が出す答えを論理的にチェックする仕組みに関わる話なんです。
ええ、まさにそうなんですか？ AI の答えを論理的にチェックするってどういうことなんですか？
例えば、AI に何かを聞いたとします。その答えが本当に正しいかどうかをルールに沿って機械的に検証する仕組みがあるんです。これを自動推論と呼んでいるんですね。ただ、そのルール作りには専門知識が必要で、結構手間がかかっていたんです。
ああ、そういうことなんですね。ルール作りが大変だったから、それを楽にする機能ということなんですか？
まさに、そこなんです。テストで失敗した部分を AI が診断して、ルールのどこに問題があるのか、修正案を出してくれるんです。しかも、勝手に直すわけではありません。必ず人が承認してから反映される仕組みになっています。
わあ、それは安心ですね。全部自動で変えられちゃうと、ちょっと怖い気もしていました。
そこは、企業が導入しやすいように、あえて承認性を残しているんだと思います。それに、操作方法も API 経由とコンソール経由の両方が用意されています。使う人の環境に合わせて選べるようになっているんですね。
ああ、そういうことなんですね。こういう仕組みが広がると、AI をもっと信頼して伝えるようになりそうですね。
ええ、まさにそうなんです。もしベッドロックで自動推論ポリシーを使っているチームがあれば、この修正提案機能を一度試してみるといいと思います。承認の流れに組み込むことも検討してみてください。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。